不二家のマスコットペコちゃんが暴力団組員に盗まれるという事件が、3日ぐらい前にございました。なんとも奇妙な事件でございますね。ヤクザ、もうそれこそあれですよ、恐怖の最先端というかね、恐怖点数100点ぐらいのものです。ペコちゃん、もうこれは可愛さの最先端、可愛い点数100点ぐらい、これは足してね、足して2で割れば0になって何でもない事件になるかと思ったら奇妙さが残るという、なんとも不思議な事件がございました。なんでもあれでね、ペコちゃん人形ってのは転売すると相当高く売れるから、それが目的なんじゃないのかみたいなことを言われていますけど、僕はね違うと思うんだよね。あれはね、組長の最後の願いだと思う。
俺はもうダメだ、みんなわがままな俺にようついてきてくれた、じゃけんの俺はもうダメだ。
そんな弱音を吐いた次の日でございました。組長が危篤になったのは、組長、組長、組長しっかりしてくれよ組長、組長。もうその20人ぐらいの子分がこうベッドの周りを囲んで泣きついてるわけでございますよ。組長、目を覚ましてください。カラカラカラカラカラ、タタタタタタタタ、親父。あ、これあれね、若頭、親父バカ野郎、何やってた親父バカ野郎、まだ行くんじゃねえよ、俺はまだ親父に何の恩も返してないじゃないか、ならず者の俺を拾ってくれた親父に対して俺は何の礼も、親父、兄貴、医者が言うには、今晩あたりが、言うな、バカ野郎、チキショウ。
おい、サブ、俺は今から、あの人のとこ行ってくる。兄貴、あの人ってますか？おう、親父の最後だ。最後ぐらい、親父が、一番一緒にいたい人を、呼んでやろうじゃねえか。兄貴、まずか？藤屋のペコさんとこに行ってくれよ。
兄貴！走る、わからんな。そう、ここは、暴力団、甘党組。若頭、寺山田、ミスタロ。待ってろ、組長！待ってろ、親父！走る、寺山田。駅前の藤井屋に向かって一目散に走る。ガラガラガラガラガラ。ペコさん、ペコさん、あらもううるさいね、何ですかそんな騒いで。あら、寺山田さんじゃないの、どうしたの今日は。あ、今日もあれ、みんなにケーキを買ってってくれるの。もう甘党組の皆さんは本当にね、顔はいかついのに甘いものが大好きで、もうペコ嬉しい。違うんですよ、ペコさん、
今日はペコさんにお願いがあってきました。
お願い、なんでしょう。
実は親父、いや、うちの組長、消灯啓吉が危篤です。
啓吉さんが、だって啓吉さんだって先月も元気な姿でうちにたくさんのショートケーキを買いに。
実は親父は根っからの甘党でして、もうケーキには本当にケーキには目がなくて、でも医者には止められていたんですよ、ケーキ。
そんな、
でもね、ペコさん、親父が藤屋通いをやめなかったのは、何もケーキが好きだからってわけじゃないんですよ。
どういうことなの、
ペコさん、あなたです。
え、
親父は今生死の境をさまよってます。親父がケーキより愛したあなたにそばにいてやってもらいたいんです。
そんなこと急に言われたって。
親父はペコさん、あなたに心底惚れてました。さみきった、荒れきった砂漠みたいな俺に、甘くてふわふわなやつが現れた。あいつの笑顔を見ていれば、俺のこの極道に生きた人生も少しは報われるんじゃねえのかって気にさえなってくる。ペコは本当にいい女だな。それが親父の消灯啓吉の口癖でした。お願いです、ペコさん、どうか組長のもとへ、組長に今晩だけでいいんです、組長のそばにいてやってくれませんか。
わかりました。 そういうことなら行きましょう。あなた、あなた。ガラガラガラ、店の奥から出てきたのは、そう、ペコちゃんのボーイフレンド、ポコちゃん。
話は聞いていたよ。君んとこの組長さんには随分ごひいきしてもらった。私もね、一パティシエ職人としてあの人のケーキを眺める少年のような眼差しにはたくさんのエネルギーをもらった。ペコ、しっかり見送ってやるんだぞ。あなた、ありがとう。店から飛び出す二人、既得の組長のもとへ。その時、若旦那の携帯電話が着信音をかき鳴らした。ブルルブルル、なんでバカ、こんな時に。あれ、ソブじゃねえか。おう、どうしたどうした、兄貴、大変です。組長の容体が急変して、なーにー、待ってろ、親父。ペコさん、すいません、時間がないんです。抱えさせてください。脇にペコを抱えて走る、走る若旦那。走れ、寺山だ。組長に、親父に、最後の甘いひとときを。走れ、走れ、寺山だ。ペコの笑顔を届けるために。で、まあ、お巡りさんが来て。いやいやいや、ダメだからって。いや、いや、そういうの、わかんない。いや、ある、いや、いろいろあるかもしんないけど、ダメだから。ね。ペコ喋んないし、ペコ喋んないし、いろいろあるけど、普通に店のものを勝手に持ち出しちゃダメだからね、みんなね。それ気をつけようね。タイムマシーン部。週も始まりました、タイムマシン部。お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。さあ、果たして組長の元に間に合ったのか、間に合わなかったのか、それはまあ、来週も別に喋りませんけど、はい、僕全く考えてないんで、この先は。もうね、いや、僕の中でニュースすっごい面白くて、暴力団組員がペコを盗んだっていう、それ、いや、まあ、実際はね、多分まあ転売しようと思ったんだけど、それだけって考えちゃうとさ、なんかこうね、ドラマがないじゃない。やっぱりなんかあったと思いたいじゃないね。もう僕は来週で25なんです。いつまでもこんなことやってる場合じゃないんです。もうね、それこそもうあれですよ、もうお父さんのね、もうたまたまから飛び出て、お母さんの子宮の中入って、お母さんの子宮から飛び出て、もうすぐ25周年ですよ。もうそろそろやっぱりこう大人になっていかなきゃいけないなって思ったことがあったんですよ。というのもね、この年にして25歳目前で初めて気づいたことが、昨日ちょっとね、まあ夜こう疲れて帰ってきたことなんですが、もう都会の喧騒にこうね、おっぱい揉まれてもうくっちゃんくっちゃんになってね、もう僕は疲れ切ったよ、もう僕は生きていけないよって感じでこう、はい、部屋に帰ってきて、それがもう夜の11時か12時ぐらいかな、こう帰ってきてね、はあ、カバンを置いて椅子に座って、でちょうどうちのこの壁に世界地図が貼ってあるんですよ。まあ、特に意味はないんですけど、なんかこういろんな国旗とか覚えてえなって一回だけ思ったことがあって、こうちょっと大きめの世界地図が貼ってあるんですね。でそれをこれを世界地図を眺めながら、ああなあ、お金さえあればいろんなとこ行くのにな、なんかこうアメリカ行ってこうね、ハードコアポルノ楽しんだりとかね、フランス行ってこうヌード村を楽しんだりとかね、なんかブラジル行ったなんかサンバの姉ちゃんのケツをね、こうその間にこうね、顔を挟んでこうペチペチしてもらったりとか、なんか金さえあればな、なんかこう海外旅行、俺一回も行ったことないからさ、海外旅行、なんかまあなあ、なんか20代のうちに一度でいいからこう海外旅行していたいなとか、こう世界地図を見て思っていたら、北極大陸が見えない。今笠原くんが至極まともな反応したけど、北極大陸がないの、うちの地図。あれ、うちの地図あれかな、北極大陸内番かなと思ってね。あれで、こうインターネットを開きまして、なんかこうね、地図を出しまして探したら、北極大陸ないの。北極大陸があるはずのとこに北極海ってものがある。いや あのね、このラジオをお聞きの皆さん、今多分皆さんこう思ってるでしょ、こいつバカなの。あの、それは今更な話です。はい、僕はバカです。でも僕は正直24年間ずっと北極大陸あると思ってたの。これ本当だからね、ギャグでも何でもなく、俺本当に北極は大陸だと思ってたの。それは初めて昨日、北極大陸ねえんだって。あれか、なんかムー大陸的な感じ。本当はなんかあれなんか先週ぐらいまであったんだけど、なんかね、なんか急な、なんか 大陸移動みたいな感じで、地動説みたいな感じでなんか沈んじゃったの。本当にね、カサル君、カサル君は、あの AD カサル君、目の前に座ってる AD のカサル君は北極大陸ないのは知っていた、昔から。本当にあれじゃない、なんかあれでしょ、あれなんか、あのほら、セカンドインパクトが起きてね、なんかちょうどあと6年ぐらいしたらなんかこう使徒が襲ってきてね、なんかうだつながらないこう中学2年生とね、なんか元祖怪我取るとね、なんかあの元祖ツンデレツインテールがね、なんか一緒にこう戦ってね、なんか最終回は予算不足でグダグダな感じになるみたいなね。新世紀エヴァンゲリオンマルシーガイナックスですけどね、あれは南極だもんね。俺本当にびっくりしたよ。北極あれなんだね、ただの氷なんだってね。で、南極はあれなんでしょ、なんかこう氷の下になんかあのカステラみたいな感じで、なんかあのなんかね、シャーベットの下にこうアイスがあるやつあるじゃん、美味しいやつ。上はただのかき氷かなと思いきや、下は意外となんかあのね、チョコのなんかチョコチップの入ったアイスとかがあるような感じらしいのね。なんか南極ばっかずるくね。ねえ、なんかさ、え、じゃあ5大陸、5大陸南極入ってるでしょ、南極大陸あるでしょ、あと何、アメリカと、ユーラシアと、あとアトランティスと、あと四国。あー、ちょっと間違えた、アメリカはだって国名だもん、アメリカじゃないよ、アメリカじゃムー大陸か。だからムーとアトランティスと四国と佐渡島と、あとマダガスカル。ほとんど島じゃんっていう話になるけど、南極はさ、大陸にも仲間入りしてんでしょ、5大陸の中でも。それだけで あいつはもうさ、なんか偉いわけじゃん、要はなんかなんていうの、こうなんかブランドとして確立してるわけじゃん。いや俺大陸だからと、お客さんはだから氷だけかもしんないけど、じゃあ大陸なんでみたいのがあるのに、なんかさ、南極は基地があったりとかさ、なんか観測隊があったりとかな、なんかペンギンいたりとか、なんか犬も置き去りになったりとか、おー、なんかずるくねえか、なんか南極物語とか、なんかいろいろ、北極なんもねえよ、熊ぐらいだろ、北極熊じゃ勝てねえだろ。だって南極はあれダッチワイフもあんだよ、知らないみんな、南極1号っていう、いやあのね、あるんですよ、南極1号っていうダッチワイフは。これね、面白い話でね、これ本当に南極の越冬隊が持ち込んだダッチワイフなんです。当時そのなんていうのかな、こうね、まだ だいぶ昔の話なんですけど、南極でこう冬を過ごそうみたいなちょっと面白い企画あったんでね、まあ、ちょっとしたなんか電波少年的なノリで、な、たけし軍団のノリで、すんげえ寒いんとこの冬ってやべえんじゃねみたいなテンションで、え、南極で冬過ごしてみるぐらいのなんか企画があったらしい。いや実際もうちょっと真面目って聞いてますけど、なんかこう南極で冬を越すっていうなんかあったらしいんですね、そういうことが。でその間にまあ、いろんな問題があるでしょ、なんかね、食事の問題とかさ、そのなんかね、あの健康の問題とかいろいろあったんだけど、一個深刻な問題として、どうすんのよオナニーは、エッチな気持ちになったらどうすんのよ、24時間勃起しっぱってやばいっしょみたいな話になって、あのじゃあダッチワイフを持ち込もうって、当時はね、そのまだダッチワイフなんてものは全然主流じゃない。今だったらね、一家庭に一個はダッチワイフね、ねえ、大体そうでしょ、お母さんの横には風船のお母さんがいるでしょ、それはまあ普通だと思いますけど、当時はダッチワイフなんてものなかったんですけど、ちゃんとこのなんかあのね、研究して開発してね、南極1号っていうのもあの南極越冬隊が持ち込んだ、結局なんか使わなかったらしいんだけどね。でもさ、これって結構深刻な問題で、宇宙ステーションとかでもやっぱ同じことを言われてんだよね。なんかこの先例えばさ、人類がどんどん進化してさ、あのなんか火星とか、ね、なんか旅立とうとか言い出すね、なんか電波少年の企画で、なんか火星までヒッチハイク的な感じの あるでしょ、これからなんか、ね、若手芸人がやらされたりするんだよ多分、なんかイカダで火星まで行くみたいなやつをやると思うんだけど、その間のその性欲処理はどうするんだって。だって別になんかそれはなんかさ、船内でなんかな、なんか好きな子ができたらな、それはそれで万々歳だけど、なんかそれ相乗りみてえで嫌じゃん。国のお金であんな宇宙行って、お前なんかラブコメやられた日にはよ、
それ SF 映画だったらいいけど、実際はだってそれ税金なんでしょみたいになるでしょ。おたくらが使ってるコンドームも税金なんでしょって話になるから、それはやっぱりまずいわけでございまして、やっぱりね、このじゃあ閉じられた空間の中でいかにしてこの性欲ってものを処理するか、これね結構笑い話じゃなくてね、人間ってのは一番強いのはやっぱ性欲だからね、それを解消するためにはどうするんだっていうのはね、未だにやっぱ結構真面目に議論されるらしいんだね。あのロシアの宇宙ステーションもなくなっちゃったけど、ミールっていうのがさ、あのあった、多分10年ぐらい前まであったのかな、ミールっていう旧ソ連がねもともと打ち上げたもので、まあまあ、いろんな人が宇宙で生活していたんだけど、あのアダルトビデオとか持ち込んでいたっていう記録残ってるらしいよ。だそのアダルトビデオもさ難しくねえか、ミール何人ぐらい住んでんのか分かんない、まあでもまあ3人ぐらい、男3人ぐらいはいるでしょ、3人全員が楽しめる AV だよこれ、結構難しいよ。だって俺と笠原くんだって AV 女優の趣味全然違うんだよ。吉沢明夫俺的にないわみたいな話とか、笠原くん今そうえーって顔したけど、笠原くん吉沢明夫大好きだから、でも笠原くんは堤沙耶香っていうとちょっとみたいな顔するじゃん、だその間をどう取るんだみたいな話になってくるわけ。まさかだって茜蛍先生呼ぶわけにはいかねえだろな。で、じゃあみんながなんか楽しめるぐらいのとこで、じゃあリオとかなんかミヒロぐらいにしとくみたいな感じにしといて、でも僕はスカトロがいいんだよねみたいなことをさ、なんかあのわかんないフランス代表のやつとか言っちゃったらさ、お前なりスカトロ要素も必要なのみたいな、うわそれ全部を入れた AV なんてないわけじゃんやっぱり。だからといって宇宙ステーションっていうのは限られた空間なんですから、そんな AV だけで50本とか持ってったらそれお前ら何しに行くんだって話になるけど、やっぱ1本の AV でそのね3人なり4人なりの男が、これはお前最高だよ、ちょっと貸して、じゃあ次俺貸してみたいな、ちょっとみんなごめん出てってもらっていいかな、ごめん、15分ぐらい、あ残りがを考えて18分ぐらいみたいな、そういうのが健全じゃん、そうなれるような AV を開発するのが NASA の急務だと思うね。今週も最後まで聞いてください。まああれだよね、まあ AV を開発する前に、まあ、おのおののこう想像力を磨けって話だよね。中学生ぐらいの時はなんか AV なくたってなんとかやってたんだからさ、ね、そんな南極とかさ、そんな火星とか行くぐらい屈強な精神の持ち主だったら、さぞかしすごいイマジネーションできるわけでしょ。なんかバキみてえなバキのあのシャドーボクシングみてえな、カマキリと戦うことだって容易なわけじゃんバキは。それぐらいのなんか AV 妄想ぐらいできるでしょね。大丈夫大丈夫、そんな心配を俺がしなくても大丈夫ですよ。昨日ですね、ちょっとですね、打ち合わせに行ってきたんですよ。何の打ち合わせかっていうと、南部一彦さんという、ちょっとポッドキャストをやってる方がいまして、もともとは関西でやっていた方で、まあ、なんか、かなりのこう有名人、ポッドキャストの中だとかなりの有名人で、こ うちのクソ番組と比べたらもう聞いてる人もたくさんいるし、もうやってる年月も長いし、もう人気も全然格上の方がいるんですけど、まあ、その方からちょっとコンタクトがあってね、白井さんちょっとあれ僕とちょっと一緒に面白いことをしませんかみたいな、なんか今東京出てきてるらしくてね、一緒に面白いことをしませんかっていう言われたわけですよ。で、ああなんだろう、なんかね、なんか一緒にレゴで遊ぶのかなとか、俺レゴ大好きだからいいですよ、でなんかレゴで一緒にじゃあアンコールワット作りましょうか1ヶ月間かけてみたいなことかなと思ったら、いやそういうことじゃなくて、トークライブみたいなをやりませんかと。タイムマシン部今までほら一度もないじゃないですか、生で大勢の前で、いやいつもは笠原くんの後ろに俺しか見えないお友達はいっぱいいるけどないじゃないですか。僕もだからやってみたかったんですよね、そういう生で喋るっていう。だからじゃあその企画に乗っかって、あいいですね南部さん、じゃあ僕もやらせてくださいっていうことで、そのトークライブの打ち合わせがまあ昨日あったんですね。で池袋で集合で、僕が聞いていたのは、僕とその南部さんって方と、なんか南部さんのお知り合いの方にもう一人今回出る方がいて、あとお手伝いの女性の方が一人来るんで、合計4人っていう風に聞いていたから、まあね、まあね、僕はもう超人見知りですけど、まあいくらなんでもね、南部さんとは一回会ったこともあるし、大丈夫だろうと思って行ったわけですよ。そしたらさ、見知らぬ大人が6人もいるのね。僕の中で何が一番怖いって見知らぬ大人だよ。やっぱりね、 知らない大人の人ってやっぱこう、いや俺もいい加減大人だけど6人もこうずらずらずらっているので、今回このライブを一緒にやってくれるメンバーですみたいな感じで、えちょっと話違うよ、うわはめられたわこれみたいな、もううわもうなんかあれだもん、もう追い込み量だもん完全に、もう逃げられないわみたいな。まあでもまあそのなんかその池袋の駅前でさ会って、でまあ軽い挨拶をして、まあね、なんかここじゃなんですから、ちょっと今からこう、今度出るメンバーの一人の、まあ事務所に行ってこう、ちょっとこう、なんか話し合いみたいのをしましょう、つって、あ、じゃあ移動しましょうか。いや、僕、すいません、僕、ちょっとお母さんに知らない人についてっちゃダメって言われてるんで、ごめんなさい。初めてのお使い的なやつなんで、僕は、みたいな。いや、何手塚白井さんみたいな、移動しましょうってことになって、まあ、池袋駅から歩いて、まあ、途中、こう、マンホールの中降りてね、なんか下水道の中を歩いて、トロッコに乗って、ドンキーコングみたいな、レールの間をジャンプして、みんなでタイミングよくジャンプしてね、で、途中から分かれ道が2つ分かれ道になっていてね、お、これどっちに進むんですかって言ったら、クイズが出てね、あ、ネプリーグのやつだみたいなね、二択クイズでね、みんなでこう選んでね、まあ、1問目、2問目は無事クリアしたんだけどね、3問目がやりたくないのはどっち、見知らぬおばあちゃんに膝かっくん、タンポポを踏む、うわーうわー、どっちもやだな、見知らぬおばあちゃんに膝かっくんは、だっておばあちゃんどこに爆弾抱えてっかわかんねえし、でも何の罪もねえタンポポを踏むのはもっとやだ、どっちもやだ、真ん中のね岩壁にドーンってぶち当たって、でまあそこから普通に歩いて、でこうマンホールから出たらもう一面草原ですよ、あれ池袋のマンホール出たら草原なんだ、でみんなで馬乗って、途中でヤックル乗り換えて森に入って、ね、自称もののけ姫に会って、まあ、もうブッサイクだから無視して、あデイダラボッチは幻覚だから無視ですよ、そういえば俺途中で青いウサギ見た、もうこのネタはもういいよ、このネタはもういいよ、ね、まあ、そろそろ現実に戻りまして、あそろそろどこら辺からそれた池袋駅に集合したぐらいしか普通の話をしていないよね、まあまあその池袋駅からまあ普通に歩いて、駅から歩いてそのなんかさビルが出てきたわけですよ。ね、なんかまあなんつうもでっかいなんか塔のような、なんかドルアガンの塔みたいな感じのでっかいビルなんです。で、この中に僕の事務所があるんで、みんなで打ち合わせしましょうって言ってさ、エレベーター乗るわけですよ。で、僕はもうエレベーター乗ってる時から思っていたんですけど、もう完全にこれはしばかれんだと。ね。聞いたら皆さんなんかポッドキャストをやってる方だったりとかね、なんかインターネットでちょっとしたこう表現活動をしている方々らしいんで、まあうちのようなこういうね、クソまみれラジオというかね、うんこにも失礼だよそれはみたいなラジオをやってるじゃないですか僕たちは。ね。そんなクソラジオをやっている白井っていうゴミ野郎がいるらしいから、ちょっと焼き入れてやろうぜってことなんだろうな。だって事務所って響きがそうじゃない、ちょっと事務所まで来てもらおうかっていうことでしょこれは。あ、もうこれは僕はもうなんかすごいなんかくっちゃんくっちゃんにされるんだろうなみたいな、なんかこうね、剣山の上にこうなんか正座させられてね、なんかその上にコンクリートブロックのね乗っけてね、なんかその上にみんなで座ってね、でその上でみんなでなんかポッドキャストやるんだみたいな、僕人間いいっすかみたいな風にこう覚悟していったらね、まあ普通になんか打ち合わせするっていうから、あよかった、まあまだボコボコにはされないんだ。でさ、人見知りじゃないですか、これでもだいぶ治ったんですよ、人見知り。昔だったらもう、なんか、知らない人は人だって認識しなかったからね。知らない人はもう、人の形をした木ぐらいしか認識しなかったけど、なんとか、もう僕も25ですから、来週。ね、なんとかこう人間関係を持とうとしてこう、喋ったりするんですよ。でさ、知らない人の、まず事務所ですから、もう空間も、もう完全に僕としてはもう、なんていうのか、容量いっぱいいっぱいで、さらに6人も囲まれてるわけよ。どんなに頑張ってもやっぱり会話が弾まないわけね。で、そうこうしているうちになんかみんなでこう、じゃあ先にご飯を食べましょうかみたいな空気になってくんの。で、ちなみに言っとくと、俺以外の6人、南部さんを含めた6人は、7人かな?南部さん入れて7人はもうなんかこう、なんかちょっと仲いい感じなの。なんかもともと知り合いみたいな感じで、俺だけこう、若干一人ぼっちみたいな感じなのね。で、その中でご飯パーティーみたいのが始まるわけよ。でさ、なんかおのおの買ってきたご飯とか食い出すんだけど、俺はちなみにメロンパンとカレーパンを買っといたんだけどね、食べ出すじゃん。で、目の前にこう2人の男の方と女の方が座っていて、なんか ネギトロみたいのを食べてるんですよ。で、2人が言うには、いや、やっぱりあれだね、ちゃんとしたご飯食べなきゃダメだよね、なんかほら、もうさっきからお菓子みたいの食べてるからなんか口臭くなってきたじゃん。メロンパンって菓子パンおかしいだよな、あれこれすごく暗号解読するとおめえの口くせえよって言ってんのかなみたいななるじゃん。やっぱ大
かね、お菓子とかってなんか口臭くなるもんね。ああ僕の口がすごく臭いってことをこの方々は今あのなんかね伝聞にして電報にしてトゥートゥートゥートゥートゥーで送モールス信号で僕に送ってるんじゃなかろうか。おもむろにこうメロンパンを食べるのをやめてでカレーパンを食べ始めてね、でなんかもうみんなで、あどうも初めまして今回よろしくお願いしますって、いや僕人見知りなんで僕そう今緊張してるんですよとか、なんかあれですよ、なんニコニコフェイスですよ、なんかね外面外面どの面みたいな、なんかねなんかね、それどっちジョン・トラボルタどっちニコラス・ケイジ、フェイスオフだけどね、懐かしいな、おい懐かしいな。まあ外面をさ見事にこう薄い外面を張ってさ、いや僕ドキドキしてるんですよみたいなことを言いながらカレーパン食ってんだけどさ、もうそのカレーパンのもう味がしないのよ緊張で、もうなんかカレーパンの形をしてるこう粘土を食ってるような感じよ。まあそれでもまあみんながご飯食べてる中さ一人だけ何も食わないってなるとね、なんかあの方はナメック星人なのかなみたいな、水さえあればいいのかなとか思われるの嫌じゃない、だからなんとかこうカレーパンを飲み込もうとするんだけど、カレーパンのやるあいつはね、あれはねあれですよ、トラップですよ、あんなのは。あいつは一流の仕掛け人でございますよ。カレーパンの周りについている粉っぽい奴ら。揚げたてのなんかパンの揚がったような奴ら。あれが、ボタボタボタボタ落ちんのよ、下に。俺のこう、膝の上に。でもさ、それを払うわけにはいかないでしょ？人んちだよ。その日初めて会った方のなんかおしゃれなマンションの一室にカレーパンの周りのブツブツをボロボロ落とすってのは人間的にどうなんですかって話になるじゃない。俺がやっていたのはずっとそのブツブツを拾ってポッケに入れるっていうポッケに、だってさ、なんかそれを食べんのも変じゃん。その落ちた周りのなんていうの衣っていうんですか、カレーパンの衣を拾って食ったらあいつ何って話じゃん。え、あいつの地方ではああいう風にカレーパン食うんだって、ボロボロこぼした衣もあえてちゃんと食べるんだって。いや正直家だったら食うよ、うん、落ちた衣も家だったら食うけど、今食っちゃまずいなと思ってそれをポッケにずっと入れていたの。もうねあれですよ、アンパンマン来てですよ本当に。その前にもしアンパンマンが来てくれてね、なんかね僕の顔を食べてごらんよ、いやちょっと衛生上ちょっと、だってそれあれでしょ、アンパンマンむき出しのまんまで空とか飛んでんでしょ。だってね今ねインフルエンザが流行ったりとかいろんな菌が流行ってる中、そのアンパンマンの顔多分菌でいっぱいだもん、だからいい。次の日からアンパンマンは顔中にサランラップを巻いてラップを巻いて、よかったら僕の顔を食べてごらんよ、え何言ってるか聞こえないからいいみたいななんでそんなに辛いの、なんでそんなに辛く当たるのカバオは、何があったのみたいな。いやもうまたそれましたけど、まあさもう、まあ、なんかご飯もだから喉に入っていかないのよ。そしたら横にいた女の方が、あれひょっとして緊張して食べれないんですか、それに対しての俺はいみたいなね、苦笑い的なね、なんだこいつみたいな感じですよ。えお前分かってんの、今日の趣旨ライブの打ち合わせだよ、人前で大勢の前で喋る打ち合わせをしてんのに、お前何この6人に緊張してんのみたいな空気じゃん。でも完全にこうアウェーな感じになってくのね、話も入っていけないしさ、だってねえこっちだって打ち合わせそんなたくさん来るとは思ってないから、別にねウノも用意してないしさ、ねモノポリーだって用意してないしさ、なんかちょっとしたこうゲームを用意してないわけ。いやさ、みんな来るって聞いていたらこっちだってなんかね、あのゲームボーイをね全人数分合わせてみんなでピクロスをそれぞれやるっていうああこれあれキノピオだったんだみたいなやるっていうのはあるかもしんないけど、何もこう話題も用意してないからさ、もうだって本当に一人ぼっちってことはもうなんかみんなが急になんかあれですよ、急になんかサンスクリット語とかで喋り始めたらボンゴで仏教のボンゴでブラフマンブラフマンみんなが言い出したら、もう僕は完全に一人ぼっちなわけですよね。もうそんな状況でもうやっていけるわけないじゃん。どうすればよかったのかな、あの時。だってさ、僕は一回笠原くんにも相談したんですよ。会議中ねみんなが会議中っていうか、そのご飯を食べてるこう談笑中にね、僕は携帯を出して笠原くんに助けてってメールを打ち合わせだけど助けて今から来てっつって、いやちょっと行けないって笠原くんが返信来て、いやいや時空勇者玉テラスに返信してこのマンションに乗り込んでうやむやにしてこの空気を。あのね、ダメな、ま、俺、もうちょっとこうさ、人前で、なんていうの、喋れるっていうか、初めましての人がたくさんいる中でも、もう少し自分を出していけると思ったら、もう、とことんダメね。なんか、きっかけが
が必要だよね、ああいう時ってね。なんかあのね、なんか同郷とかあるじゃん。なんか同じ出身地が同じみたいな。インドだったんですか、僕もインドなんですよみたいな。びっくりだな、あよくカレー食べてましたね、漠然としてんな、ガンジス川よく泳ぎましたよねみたいな。あれ泳ぐもんじゃないでしょみたいな。そういうのなんかあればいいじゃん。僕もあれです、もともと米軍の生物兵器研究所出身なんですよ。はい、あのなんか顕微鏡みたいなとこからね、なんかビーカーみたいなとこから抜け出してきたんですよ。はい、太平洋の中でずっとこうなんか細胞分裂を繰り返して調子に上がったんですみたいな。それだったらまだいいけど、なんもないわけじゃん、接点が。なんかしらのきっかけがあった方がいい。だから誰かがなんかこうさ、なんかちょっとした事件を起こしたりとかさしたら、そこでなんかその人もみんなでこう突っ込んだりとかもね、なんかいじったりして盛り上がるっていう、もうそういうパターンもあるじゃない。俺があの時だからうんこを漏らせばよかったのかな。俺があのなんか6人みんながすごく仲良く喋っていて、俺一人ぼっちでなんかカレーパンの衣をずっとポッケに拾っている時に、あすいませんうんこ漏らしましたって言ったら、そしたらみんなどういう顔してくれたかな。じゃあね、本当にね、その打ち合わせ中もね、正直ねずっとうんこしたかったの。お前これよ、昨日いたメンバー聞いてるかもしんねえだぞこのラジオよ。しかもよ、お前、そのトークライブはちなみに11月に予定してるんですけど、それ会うんだよこれから何回も。お前どの面下げて会うんだよ、そのうん、みんながすっげえ真面目に打ち合わせしてる時だよ。4時間もやったら、4時間もそのライブについて打ち合わせしてる中、俺もすっげえ真面目な感じで、うん、だから先になんていうかテーマを決めた方がいいんじゃないですか。テーマっていうか、つまりはだから一本の趣旨みたいのを決めてから、そっからコーナーみたいのを編み出すっていうのもありじゃないかなとか言ってる俺が、うんこしたいって心の声はね、うんこしたい、あノックするなよ、僕のアナルをノックするなよ、だって知らない人んちのトイレでうんこはできないだろう。それは小学校の時のみんなの道徳で習ったもん、うんこは3回目からにしましょうねって。何そのルール、俺聞いたことないけどみたいな。もうでもさ、うんこでも漏らせばいいのかなぐらいなるじゃない。でもまあでもまあ打ち合わせになったらね、打ち合わせになったらやっぱこう共通の話題っていうか、やっぱそのために集まってるから、なんかね、こっちも盛り上がる、割とこう僕もあの意見を言えるようになるわけ、どんどん白熱してくるわけですよ。なんか僕もあれですよ、ちゃんとこう口にね猿グッズをこうかまされてね、ね、でチンコにね牛の血を垂らしてね、ワニを放し飼いにしてね、チンコ噛まれちゃう、噛まれちゃう、噛まれちゃう、女の子になっちゃうからみたいな。僕だけやっぱりそういう役回りですけど、キッコ縛りにしてね、ろうそくを直に立てて、そこでみんなで般若心経を読むっていう、そういう回でしたから。まあでもね、その打ち合わせは割と、真面目に やれたっていうか、すっげえ恥ずかしいのがさ、なんつうかさ、その二人ぐらいその僕のこのタイムマシン部をもともと聞いてくれていた方がいたので、そういう方の前で人見知りになるのもすっげえ恥ずかしいじゃん。これ何回か喋ってるけど、やっぱり一回でもラジオ聞いてくれた方と会って、こうなんか人見知りの自分を出すってすっごい恥ずかしいのだって、お前の性癖も知ってっしねみたいな。お前の好きな AV 女優もお前の主演回数も知ってっしねみたいな。お前の母ちゃんが知らねえような初体験の話も先週したしねみたいな。そんな方の前で何が人見知りだってのも恥ずかしいけど、さらに恥ずかしいの、昨日分かった、そういう人の前でちょっと真面目な話をするのはめちゃくちゃ恥ずかしい。お前どの口がだよ、本当に二口女ですかって話だよ。後頭部でまんじゅうを食う妖怪ですかって話でしょ。それがめちゃめちゃ恥ずかしかった。まあでもまあなんかね、無事にね打ち合わせは終了というかね、4時間ぐらいかかって、まあある程度の進展が見れてね、11月、一応予定では11月にそのトークライブをやろうということになってますんでね、まあ詳しい日時が決まったらちゃんとこう告知しますんでね、みんな笑いに来てくださいよ、僕を、もう僕を笑うってあれです、僕が面白いことして笑うんじゃなくて、うわしらあんなテンパってるよ、一人ぼっちじゃんか、あいつトークライブで一人ぼっちすごくねえかお前、これ2ヶ月でお前何のコミュニケーション持てなかったんかいっていう方のね、っていう方の笑いだって、絶対昨日の映像をなんか斜め上のアングルでなんか隠し撮りしてみんなで流してみたら爆笑だと思うよ。白井くんあんなに携帯いじんないよねとか絶対言われるもん、笠原くん、俺ミクシーとか見てたからね、みんなが喋ってる間、俺普段ミクシーほとんど見ないのに、みんながなんかご飯中なんかケラケラ笑ってる間、俺ミクシーのなんかコミュニティとか見てたからね、なんか麻生久美子コミュニティとかでなんか共通点を探していたからね、共通の友人とか探していたからね。でね、 でさ、打ち合わせが終わってさ、なんかこう、その中の、今回参加してる中の方で、ボイスブログくんという、ポッドキャストをやってる方がいるんですよ。もう僕らのこのクソタイムマシン部と比べたら、このボイスブログくんってのも、まあ、超人気番組ですよ。本当にもう、天と地というか、なんて言うんですかね。本当木星とミジンコぐらいの差が、並びようがないぐらいの、ねえ、なんか、銀河と原子ぐらいの差がある、なんかそういう、まあ、ポッドキャストの超有名番組をやっている、その、浅川津さんという方と、元ダストさんという方がいて、で、なんかその、ボイスブログくんっていう、その、ポッドキャスト、今から撮ろうみたいな、せっかくこう、みんなが集まったんだし、なんか記念にちょっと更新しようと思う、今から放送しようと思うみたいな話になって、こう、収録が開始されるわけ、急にね、その話聞いてなかったんだけど。で、最初はその南部一彦さんって今回メインになるというか、その企画の発案者の方がゲストとしていろんなトークをして、こう、まあ盛り上がってね。で、放送してるんですけど、途中で、せっかくですから、今回ライブにこう出てくれるみんなを紹介しようじゃないか、みたいな話になるの。で、僕、並び順から行って、椅子の並び順から行って、あ、一番最後に紹介されるんだろうな、みたいな風に思っていたから、まあ、最後になんか30秒ぐらいね、なんか、チンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンって聞こえるでしょって言えば、いいかなぐらい思ってたの、正直。ね。名古屋コーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコ、ほら、チンコってなるでしょで、それでいいのかなとか思っていたら、南部一彦さんが最初に紹介したのが、タイムマシン部の白井さんですって俺なわけよ。でさ、ここで迷ったね。それまでの約、まあ、打ち合わせの4時間の間、俺は完全に、あ、どうも、あ、はい、あ、ありがとうございます。あ、どうもどうも、あ、ありがとうございます。あ、今回よろしくお願いします。みたいなキャラクターですよ。完全に人見知りのそのフェイスをね、ジョン・トラボルタの面を被ってるわけですよ。どっちかったら刑事じゃねえか？ニコラスの方、だからフェイスオフは古すぎるから、今の若い子わかんねえから、何年以上前の映画だよ、あれ。その人見知りフェイスを被っている俺じゃん。でも、ラジオをね、一応はその4畳半スクリーマーね、前やっていた番組から考えたらもう3年ぐらいやってる立場としては、人見知りのまんまこの、ね、番組にゲストとして出るってのはいかがなもんかと。そりゃ白井さん、その自分がやってきたこの3年を、3年ばかりを否定することになるんじゃないんですかってこう僕の頭の中の108人が言うわけですよ。でもね、もう夜の10時半ぐらいなのよ。ね。しかも、知らない人んちだよ。マンションだよ。大声出すわけにはいかねえだろ、白井よ。そこおめえ、ラジオやらねえの前によ。大人の常識としてどうなんだってまた108人のさ、友達のうちの一人が言うわけよ。でもあれなんじゃないの？みんなのね、みんなの前で、そういう自分をアピールするっていうのも大事なんじゃないの？ってまた108人の友達の一人が、もうみんながこう、相談して、多数決を取ったら一票差で、ガンガン行っちゃえと。ガンガン行っちゃえ。一人は逃げろって言ったんだけど、とにかく逃げろ。ゲストとか出る前に逃げろって言ったんだけど、一人はもう多数決で取ったら、やっぱりここはタイムマシン部の白井亮として来てるんだから、フルハイテンションで行っちゃえよと。もうね、言っとくと、そのボイスブログくんっていうポッドキャストは、うちのラジオとは全然方向性が違うのよ。もうなんかすげえなんかなんつうのかな、自然な軽快なトークを向こうはして面白いけど、こっちはなんか、あることないこと詰め込んで、それを大声でごまかすっていう、ひどいラジオじゃん。全然向こうのがなんかその質の高さとか全然違うのわけよ。でもさ、そういうのビビってもしょうがねえと思ってさ、タイムマシン部の白井さんですみたいな紹介をされて、今日はよく、なんか、今日は来てくれてありがとうございますみたいに、これからよろしくお願いしますって、どうもータイムマシン部の白井亮でーすみたいな風に貼ったらもうみんなのドン引き加減ね。お前、さっきまで部屋の隅っこでカレーパンの衣を拾っちゃうポッケに入れて、それで間が繋がなくなったらミクシーを見て、ずっとうんこを我慢していたお前がだよ。お前が、何を急にそのハイテンションみたいな感じを。あのね、テンションの真ん中がわかんない。なんだそれ。なんかちょうどいいとこが分かんなかったのよね。もう本当にデジタル信号ですよ、僕は。0と1ですよね、本当に。なんかもう真ん中がないのね、ハーフが 0.5 がないわけよ。
ドッカーンってやっちゃうわけじゃん。でさ、僕も内心超テンパってる。そんな人のラジオなんて全然出たこともないからもうテンパってんだけど、とにかくなんかさ、喋る、面白いこと喋るしかないじゃん、ないじゃん。なんか盛り上げようと思って、盛り上げようと思って出した話題が AV の話ってさ。白井くん。いやね。いや、昨日の俺を誰も多分味方してくれないから、俺だけは昨日の俺を味方するけど、いや、確かに君は偉かったよ。そのなんか、なんとかして頑張ろうというね、君の性格としては頑張った方だと、僕は認める。僕はそこは褒めてあげたいけど、AV はないでしょう。ねえ、人んちで、夜の10時半過ぎぐらいに、大声で、森下くるみが、俺らの世代では、アイドルでしたねとか、それはもう、面白くない話以前の前に、人間として、大人のマナーとして、ね、ショコタンも言ってるでしょ、大人のマナーって、タンポポは踏まない、知らないおばあちゃんに膝かっくんしない、借りたお金は返すって、やってるでしょ、就職は25を過ぎたらそろそろ真面目に考える、大人のマナーって言ってるでしょ。ね、あと深夜に大きな声でエッチな話はしない大人のマナーってしょこたんが言ってるでしょ。それなのにもうそのボイスブログくんの中で僕は延々と AV トークを繰り広げるわけですよ。でさ、この浅川津さんって方と元ダストさんって方がまあうまいのよ、その話の回し方みたいな。もう完全に俺に持ってないものを持ってる方っていうかさ、俺は結局一人でやってるから、もうなんかさ、自分の赴くままにさ、ほんのまあごめん、聞いてくれてる方がいっぱいいるのは分かってんだけど、ぶっちゃけマスターベーションじゃん、もうこんな感じじゃん、もうシコシコやってる間じゃん。最悪。それをみんなはこう見て喜んでくれてる。それはありがたいことで、公開オナニーなわけじゃないですか。あれ、ティッシュどこって、テンパってる俺をみんな見て、せせら笑ってくれてりゃいいわけじゃないですか。それか、こう、浅川津さんと元田さんはさ、うまいのよ、その、なんていうのかな、なんか冷静にちゃんとその、話のオチをつけたりとか、トークを回す技術は俺なんかよりはるかにあるわけね。だから俺のそのなんか、初めて見た AV 何でしたかみたいな、その、もうほんと変態じゃんみたいな、それ、ね、軽犯罪だよ、軽犯罪みたいな、トークでもうまく回してくれんだよ。ね、まだ多分、まだ、今日まだ多分更新されてないんだけど、多分なんかカットされていなかったらね、むしろ僕はカットしてほしいんだけど、とても心の広い持ち主だと思うからね、心広そうな方だったから、ひょっとしたらカットせずに、ちょっとカットしてなんか乗っかるかもしんないで、皆さん、ボイスブログくんというポッドキャストを調べたら、白井がどれぐらいテンパっていたかというね、どれぐらい人間としてのマナーに欠けているかっていう放送ぜひ聞いてほしい。そして、喋ってる間もずっとうんこを我慢していたっていうことをね、それを考慮に入れて、このあたりでちょっと頭出たのかなみたいな、そういう楽しみ方もあるから。もうだからさ、ねえ、笠原くん、エディ笠原くん、君は目の前でケラケラ笑ってるだけだからいいけど、僕はどんな面をしてこれから皆さんに会えばいいの。11月にあるんですよ、そのトークライブはもう決定事項なんですよ。南部一彦さんをはじめ、なんかそういうね、ボイスブログくんの方々や、なんかそうそうたるメンツでやるんですよ。その中の一員として僕は呼ばれてんですよ。もう会えないでしょ、みんなに。あいつなんだよって話でしょ。ねえ。カサル、何カサル君頑張れってか、お前ぶっ飛ばすよ、お前、本当に。じゃあ、今度カサル君行こうか。白井です、みたいな。カザール君、エディカザール君が言って、フェイスオフで変わりました、みたいな。もう、侮辱じゃん、そんなの。もう俺はだから本当にヒヤヒヤだね、内心。どういう面で会いに行けばいいんだよ、みたいな。でさ、まあ、終わったのが、もう夜の11時半ぐらいかな、もうそれぐらいになっててさ。で、池袋の駅でさ、もう完全に自己嫌悪ですよ。もうちょっとなんか、できたんじゃないの、白井君。いや、そもそも言えばこの年になってまだそのなんか一般人レベルのなんていうの人見知りだったらまだいいけど、完全に中学生レベルの人見知りはどうなのみたいな、こうどんどん自己嫌悪になってきてさ、でこう電車乗ってももう自己嫌悪が晴れずにさ、もうどんどんこう暗くなってくるわけでしょ。もう完全に自己嫌悪将軍が俺の目の前に立ちふさがってね。
白井、貴様はどんどん己を憎め。己を憎んで死ぬがよい。
くそ、自己嫌悪将軍め。このままでは僕の心がやられてしまう。
白井くん、またせたら白井くん、新兵器が開発したぞ。博士、
しかし石井君、この兵器はリスクが高すぎる。今の君の心で、いや体で、果たして持ちこたえることができるかどうか。何言ってるんですか博士、このままじゃ自己嫌悪将軍にやられるままですよ。やめて白井くん、私も私、白井くんが傷つく姿を見たくないの。おみっちゃん、でも僕がやらなきゃいけないんだ博士。俺がやらなきゃ誰がやるです。新兵器を僕に渡してください。
本当にいいんだな白井くん。白井、自己嫌悪で苦しむがよい。
自己嫌悪将軍、今日がお前の命日だ。来い、カッターナイフセット、オッケー、くらえ、必殺のリストカートじゃん。もう登場戦の中でスパーン行くわけじゃん。スパーンってブシャーチ出て、うわー出て、目の前に座ってるサラリーマンが、あ、でもそれぬるま湯につけないとどんどん乾いちゃうよって、うわー、この人酷だわ、俺はただ単にこの心の痛みを分かってほしいだけなのにみたいな、この人ガチだみたい、俺を本当にこの世から葬り去ろうとしてるみたいなね。完全に自己嫌悪でもうボロボロになって、で帰ってきて部屋の世界地図見たら、あれ北極大陸ねえんだっていう、そこに繋がるわけですよ。そこに繋がって、なんだよ南極の野郎や、何でもかんでも自分だけで持ってきやがってや、おな、北極にもなんか分けてやれよ。なんか南極がダッチワイフだったらな、なんか北極にはなんかブルーレイのなんか最新式の AV とか置いてやれよみたいな風に思っていました。さあどうすればいいんですかね、僕はどうすればいいんですかね、皆さんと仲良くしていくには。今更ですけど、今更、聞きたい、リスナーにも。もうね、リスナーに、なんか昨日の映像ほんと見せてあげたかったんだけどね、僕はどうすればいいのかな。6人、これから6人会う前で、もうチンコ出しちゃう？なんかチンコ出しちゃう？無理、だって私女の子だもん。またの間にうずらの卵2つとウツボは飼ってるけど。はい、すいません、嘘つきました。ウツボはちょっと言い過ぎました。ウツボじゃないな。中身のなくなったチューペット。ふにゃふにゃじゃねえか。ふにゃ、だってパピコは言えないでしょ。パピコほどはねえもん、パピコほどは。もう何の話だよ。特用チョコだよ、俺。特用チョコ。特用チョコってわかんねえか。あれ、関東だけかな、あのお菓子。特用チョコ、微妙？特用チョコ、日本全国であるか微妙？なんで自分のチンコをお菓子に例えんの？それは最初のペコにつながります。もう暴走が暴走を呼んでるわけですよ。ね。で、AD カザル君がさっきからいい加減メール行けこの野郎って、また前半後半に分ける気ですかみたいな目で見てるからね。そうですね。どんどんメールを読んでいきましょう。今週はね、至極真っ当なメールが来ていますよ。届け、この怒りのコーナー。ラジオネーム、人生の先輩と申します。白井君、カザル君、こんばんは。先輩、前回の放送を聞いていて、不思議な感情に駆られたんだ。なんだろう、ふつふつと煮え立つこの感情は。恋？違うな。ああ、これは、怒りですね。カザール君、14歳で童貞を喪失したって？それはちょっと早すぎではないか？君が童貞を喪失した厨房の頃、先輩なんかはね、まだ自分でチンポをいじってたっつうの。童貞喪失なんて早かろうが遅かろうが、そんなもんは別にどうでもいいことだってことは分かってる。でもね、白井くん、君なら分かってくれるだろ。白井くん、22、先輩、24。白井くんにも若干負けてるのは気になるところだけど、この際そこは置いといて。厨房に、カザールくんに、AD カザールに敗れるこの屈辱と怒りを。先輩、今まではメールを読まれてる時のカサールくんの笑い声に温かみ、癒しさえも感じていたけれども、今はその笑い声が怖い。白井くん、このラジオのタイトルがタイムマシン部って理由が分かった気がする。タイムマシンがあったら、カサールくんの童貞喪失を阻止してやろうという思いが詰まってるんだよね。その時は先輩も正しい笠原くんのあり方を取り戻すために協力を惜しまない所存です。ではでは、これからちょっとすっきりしてこようと思いますので、この辺で失礼します。ありがとうございます、人生の先輩さん。そう、
みんなも同じ気持ちだね。ありがとう、ありがとう。今日のラジオを聞いてくれてるみんな、ありがとう。みんな先週から聞いてくれてるみんな、本当に同じ気持ちだと思う。先週から聞いてくれてない、あの今日から今週から聞いてくれてる方々もたくさんいると思うんで説明しておきます。 AD 笠原くんは14歳で童貞を卒業してるんです。あ、皆さん、あの怒りをどうか収めてください。あのその怒りをエネルギーに変えていきましょう。その怒りが日本を動かすんです。皆さんのその今たぎっている14歳で童貞を捨てるという愚行を犯したこのAD 笠原、許されざる行為です。考えられません。14歳で童貞を捨てる、女性と性的な行為を行う、生殖行為を行う、それは許されないこと。皆さんの怒りはすごく真っ当です。でもその怒りを皆さんの生きる力に変えてほしい。いろいろな方がいるでしょう。10代で捨てた方、20代で捨てた方、まだ捨ててない方、たくさんいろんな方がいるでしょう。30代で捨てた方ももちろんいるでしょう。みんな同じです。許せないのは14歳で捨てるというこの愚行です。14歳、オナニー真っ盛りじゃないですか。中学校2年生ですよ。己との対話の時期ですね。俺は高校なんか行きたくねえ、つまんねえ大人なんかなりたくねえ、親父みてえになりたくねえ、俺はロックに生きてんだと言っちゃ部屋にこもってオナニーをしていたあの頃です。皆さんそうでしょ。私が14歳の頃、ちょうどエヴァンゲリオンがブームになった時期でございます。エヴァンゲリオンの昔のあの劇場版がちょうど全国ロードショーで公開され、何百万人も動員され、全国の10代が、全国の14歳が、果たして生きるとは何なのか、果たして人間関係とは何なんだ、人の優しさって何だ、自己とは何だという哲学的な考えにふけっては女人をしていたあの頃に、目の前に座ってレディカマルクはセックスをしていたんです。剣を取りましょう。剣がないなら槍を取りましょう。皆さん、おのおのの武器を手に取り、今から笠原くんちの、笠原くんちのアパートにみんなで乗り込みましょう。北池袋にあります。それ言うなよって顔してるけど、皆さん池袋に集合してね、トークライブの打ち合わせじゃなく、 AD 笠原を懲らしめてやりましょう。許されないことです。私はその代表を務めさせていただきたい。人生の先輩さん、勇気を持って今回こういうメールを送ってくれたことを感謝しています。私も同じ気持ちでございます。今後一切14歳で童貞を捨てるなんていう人間が現れないためにも、そういった人間がどんどん現れないためにも、童貞は20代で捨てる、当然ですよね。人生の先輩さん、当然ですよ。20代で捨てるんですよ、童貞ってのは。19歳の時に少し焦るんですよ。世の中にはやらはたって言葉があるんです。やらずに二十歳を迎えるってね。同窓会の時とかね、成人式の時なんて言うんですよ、お前やらはただべみたいなことを。僕は誇って、胸を誇って、そうですよ、二の腕に掘ってやりましたよ、僕はやらはただって、まだ童貞だって、童貞会会長。あ、もういいですか、この辺で1時間ぐらい熱弁しちゃうんで、あの笠原くんが今週もう時間ないよと。メールを一通だけ紹介して、時間がないよって言われちゃったんで、今週も前編後編に分けましょうね、笠原さん。しょうがないよ、これは。これはしょうがない。ここらで一回、前半は終えて、後半で、ね、たくさんメールがね、僕は本当にね、メールを読みたいの。心から。だから、これからあれだ、ちゃんと先にメールを紹介しなきゃダメだよね。ほんなね、俺が北極大陸がね、あるないのの話じゃ、今のこの時間だってメール読めんじゃないのね、今のこの時間もさ、いや、くっきりちゃんと分けて、だから後半でちゃんとメールを、皆さんの、そう、今週はたくさん108人の友達もね、送ってきてくれた方がたくさんいるんで、すいません、ちょっと後半に皆さんのメールは紹介したいと思います。というわけで、ね、メールアドレスを紹介しておきましょう。time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。もう後半じゃあしっかりとしたメールのコーナーやるから、もうちょっと喋っていいですか。本当に贅沢な悩みだなって最近思うのは、本当にメールをいろんな方が送ってくれるのは本当にありがたいね。昔だったらね、なかなかそのメールが来ない頃だったらね、なんかこうちょうどいい いぐらいの時間だったね、ちょうどいいぐらいで紹介できたんだけど、最近ね本当にいろんな方がね送ってくれて、いろんな下ネタをいろんなエロトークをねうちのラジオに送ってくださってね、これからあれだね、タイムマシン部なんか前半後半に分けた方がいいんじゃねえの、もうそれがお前が喋んなって話か。それは嫌だな、あくまでもだって僕もマスターベーションとして参加してるわけで。というわけで後半に、皆さんのメールを紹介するんで、ぜひそっちも聞いてください。